こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組では、最も自分を生かせる場所で生き生きと才能を発揮して、存分に喜びを感じながら生きたいという思いを抱いて、仕事と働き方を変化させてこられ、今生き生きと輝きを放って活動されている方をゲストにお招きして、望む生き方、働き方へとシフトするためのヒントを伺うキャリアインタビューをお届けしています。今回のゲストは集合意識の使い方のプロフェッショナル、引用統合セミナー講師でいらっしゃる井口恵子さんをお招きしています。今日もですね、本当にいろんなお話を伺えると思いますので、楽しみにしていてください。では今日もこの曲でまずはエネルギーチャージしていきましょう。東野桜子さんでフライハイ。
にちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では早速江口恵子さんをお招きしたいと思います。では江口さん、今日どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
江口さんと出会ったのは3年ぐらい前で、私はいつもマザーと呼ばせていただいているんですけども、なぜかと言いますと、なんだろう、すごくはもう本当に心が広い、まあ、動じないって言った方が近いかもしれませんけども、まあ、これからねお話伺ってきますけれども、まあ、キャリアの話をメインに聞くのがもったいないぐらいですね、もう本当に人生経験が豊富な方でいらして、まあ、ご自身がいろんな経験をされているからこそ、まあ、いろんな痛みとか人の心の痛みとか、まあ、そういったこともよくご存知でいらっしゃるんですよね。だからその、まあ、大抵の人がですね、こんなことがあってって言っても、まあ、驚かない。だから本当に気持ちが楽に、江口さんねお話しできるっていう方がすごく多いんじゃないかなと思います。まあ、私もまあ、マザーに言っても別に何も驚かないだろうなっていう思うからすごく話しやすいっていう、まあ、そんな江口さんですね。で、今日は引用統合セミナー講師ということでご紹介しましたけれども、まあ、実はその本当にいろんなお勉強をご自身でされていて、まあ、占い師さんでもあって本当に人気があってですね、もう江口さんに占ってほしいということで、いらっしゃる方がたくさんいらっしゃるような方なんです。で、その江口さんのですね、お話を、今日伺っていきたいと思いますが、まあ、今はですね、まあ、どちらかというとそういったスピリチュアルな感じが、パッと聞いた感じでは強いようなお仕事をされてますが、最初は、なんか職業訓練校で資格を取ろうと思って、まあ、トレースの資格を取りに行ったというふうに伺ってるんですが、その後はじゃあトレースの仕事をしたのが最初だったんでしょうか。
そうですね、成功に詰め、妻は何ていう会社名だったのか分かんないですけど、まあ、腕時計の成功の応募があったんで、そこに申し込んだら受かって、そこからウォッチの設計、
外装の設計、の設計、
はい、
設計というのは、まあ、デザイン画があってそれを実際に、
うん、あ、そうそうそう、だからデザイナーがデザインをして、うん、そこにムーブメントを入れるんですけど、その外装の形とかそのムーブメントが入るかどうかを設計するっていう。
ムーブメントってカチカチ動いてるとか、
なんか中の動くやつ
それを実際に設計して、
うん、まあね、
だからすごいですよ
自分が頭を使うっていうか、まあ、一応ほらこういう風にやるんだよみたいなマニュアルがあって、うん、でそこに入るようにやっていくっていう。
じゃあ実際にご自分ご自身が設計されたものが商品として世の中に出ていく。
うん、まあ、それはありましたね。買いましたよ、自分の一番最初の
それはでもなんかすごく楽しい感じじゃないですか。やりがいがありますよね。
うん、もうすごい失敗しちゃったことがあって、こう裏に裏蓋って蓋があるんですけど、はい、裏蓋にシールを貼るんですよ。
シール、
そうそう、シール、こう傷がつかないようにみたいなシールがあるんですけど、はい、その時計が丸とか四角ではなくちょっと変形してた時計だったの。そのシールをね作った時に裏表逆に作っちゃったことが
それはいつ気づいたんですか。
いや、作る人がいるんですけど、はい、そっからこれ逆ですってまああれは大失敗でした。
まあでも、まあ、当然ですけど作る前には分かってもう一回設計をし直したって感じ、うん、ですね。まあ、でもご自分が設計したものが世の中に出て形としてね残っていくってすごいことですね。うん、じゃあその仕事は結構好きだったんですか。
仕事好きです。
その設計の仕事は楽しかった。
まあまあ楽しかったですね。
でもまあ今はまあ当然全然違う仕事なんですけど、その設計の仕事はどういう経緯でそこを離れることになったんですか。
職場結婚だったんですよ、
はい、
それで職場結婚だったので他の科に移してほしいって言 って、ただあのジムじゃないんでどこでもいいよって言ってくれなくて、うちの課長がそれなりのところじゃないとって言って移るのに1年かかったんですけど、うん、まあ、半導体の技術に移ったんです。でこの半導体の技術でウェハーって言って IC のチップのウェハーって言うんですけど、それを作るところのこの設計ではの技術部門、
ものすごいバリバリ理系な感じで仕事してた
もんって。あの仕事すごい大変でした。
技術の仕事だったんですね。
そう、それでなんかそのウェハーってその IC のチップにバリが出ないようにとか、いろんな工程があるんですよ、作り方に。おまけに、まあ、すごいカルチャーショックだったのは、そこにいる人たちってみんな博士号を取った人ばっかりなの。
そんな気がします。
博士号を取った人ばっかりの人でみんな性格が悪いの。私もうびっくりしちゃって、何この性格の悪さみたいな感じで、本当ね、あまりにも今ならちょっと言葉を変えると個性的すぎる、プライドが高すぎる、協調性なさすぎる、まあ、だから仕事の成果が出るんですけど、
はい、
あのまあ、設計にいた時もうーんと思いましたが、半導体 の, あの技術設計とか技術はめっちゃ性格悪かったです。
もともととにかく手に仕事ということで、
うんうん、
まあ、とりあえずはそういう技術を教えてくれるところがあったからいいんだけれども、うんうん、まあ、そういう趣向があったわけじゃないんですよね。
そう、まあ、とりあえず何でもよかったんですよ
ね。まあそれでもできてしまうところがまあ優秀なところだと思うんですが、まあ、だからもともとが別にトレースがやりたかったわけでも設計がやりたかったわけでも、まあ、もちろん半導体に至っては、うん、まあ、それをやりたかったわけでもない感じで、
そうね、
この部署に行った感じですか、
うん、でもなんかね、物を作るっていうことがどういうことなのかっていうのはそこで学びましたね。ゼロからこう IC チップにしていくっていうのが、あのすごい、なんかそこで物を作るっていうことはこういうことなんだっていうのを学びました。
体感しますよね、まさに。
そうね、
じゃあそこはどれくらいやられたんですか。
あれどのくらいいたのかな、 1,2 年かしら。で2人目が生まれたんで、
はい、
で産休取って、まあ、フルタイムであの9時5時働くのは大変なので辞めたんです。
あ、会社を辞めたんです、
ね、うん、その時にあの保険会社だったら時間が自由だから、うん、おいでって私の友達でもすでに言っていて、
はい、
あのもう2人子供育てるのは大変なので、じゃあ時間が自由な方にしようと思って思い切って辞めました。
じゃあもうそのお誘いを受けて、
うん、
じゃあ生命保険をの営業もいいかなって思ったっていうか、もうそっちにしようって、うん、結構あっさり決めたんですか。
うん、まああっさりかもしれない、まあ、そこの仕事が難しすぎたのと、なんかちょっとみんな変な人らしいっていうのもあって
半導体のところ
が、そう、でも2人育てるのも大変らしいと思って、はい、辞めてみました。
じゃあ辞めて結構すぐに生命保険の営業行ったの。
すぐですね、すぐっていうかダブってた、
ダブってた。
有給消化中に入社してました。
あ、もうじゃあ試験受けたら来てくださいみたいな感じだったんですかね、うんうん、その生命保険の営業に対しては何か思いはあったんですか。
ないです、
もうとにかくじゃあ2人のお子さんを抱えながらお仕事ができることっていう、う
ん、あの保育園代が12、3万かかったんですよ。だから保育園に払うお金が毎月12、3万かかるんで、とにかく稼がないといけなかったんでやってみました。
じゃあもう稼げるところで、
うん、
で入社してじゃあ最初はどんなことをされたんですか。
だから普通にあの、まあ、職団活動って言ってるし、千代田区の営業部だったんで都心の会社を訪問したりとか、あ、一般の家庭は行かないです。それでこうなんか馴染むとか飛び込みしたりとか。
飛び込み。
あ、飛び込みよくしましたよ。
それは企業さんにと
か。そうそうそう、
まあ、昔は結構そうですね、なんか保険の方いらしてましたよね。
そうそう、
会社の中
で。あれです、
まあ、今みたいにセキュリティがどうのとかじゃなかったから、
うんうん、でバブルの頃だったんでね。
まあ、当然まあでも教育とかはちょっと受けた後に、
うん、いや3ヶ月研修
3ヶ月研修して、そこからじゃあ行ってらっしゃいって言ってもういきなり独立。
そう、いきなり。なんかでもなんか 育成部みたいなのがあって、2年間はそのなんかちゃんと教えてもらえるみたいなね。
うーん、でもまあじゃあ企業さんに訪問に行くみたい
な、うんうん、まあでも何ヶ月かしたらもう一人で行きなみたいな感じですけどね。
なるほどまあここまでのところはじゃあそうすると今のお仕事さんも全くまあ無縁な感じですけども、
そうですよね、
まああのじゃあ半導体もやりつつ、まあ最初はだから時計の設計をやり、半導体をやり、うん、2人のお子さんが生まれたので、まあ、生命保険に移りというところまで伺ってきました、うんうんうん、この後、まあ、どんな風にですねキャリアが展開していかれるのか、2曲目を聞いていただいてから伺っていきたいと思います。帯吉行さんで夕焼け旅行。
ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくは ダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では先ほど、生命保険の営業を今度は始められたっていうお話がスタートしたとこだったんですけど、順調にいった感じですかね。今までと全然違いますね。今までってどちらかというと中で何か設計したりとか、半導体のもう中での仕事ですよね。今度いきなり営業だったわけですけど、営業とかは得意だったんですか？
どうなんですかね。結果から言えば得意だったのかもしれないですね。その時得意かどうかは覚えてないけど、一生懸命やったっていうことですかね。でも早く帰らなくちゃいけなかったんで、保険に迎えに行かなくちゃいけないし、もう時間との毎日が時間との戦い。
その中でやっぱりこれぐらいは結果出してくださいねみたいな、
ありますよね。まあ、一応それはちゃんとクリアはしてますね。
やっぱりそのお子さんがいて、まあ、今これ聞いてらっしゃる方の中にもいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、お子さんがいて、まあ、やっぱその養育費をね、ちゃんと稼がなくちゃいけないっていう状況だと、まあ、とにかく限られた時間の中で成果を出すっていう、まあ、それが最優先で、苦手とかなんとか言ってられないっていう、
そうね、そうね、言ってられなかったですね。
一番苦労されたことってどんなところですか？
一番苦労？最初の頃？最初の頃どうだったかな、覚えてないからなかったかも。
なかった。
なんかもうなかったことになってるんだと思う。あったかもしれないけど、今の私は思い出せないので。
それぐらいまあ一生懸命やられて、成績としてはどうだったんですか？
なんか一緒でしたね。
一緒だったんですね。そう、私そうだ、お会いした頃に、そう、井口さんの印象としてすごく強烈に残っているのが、何でも売れますっておっしゃってたんですよ。
何でも売れますよね。
何でも売れるって、みたいな感じだったんですけど、そう、何回か聞かれても、はい、何でも売れますっておっしゃっていて、すごいそれが印象残ってるんですよ。それはやはりその営業、生命保険会社の営業を通して、まあ、培われた自信みたいな感じなんですか？
そうね、そういう教育もされてると思うんですよね、やっぱり。それを同じ教育を受けてもできないと思うかできると思うかだけなんで、なんかその靴をね、ちょっとなんだっけな、名前忘れちゃったけど、靴をなんか売りに行くんですよ。アフリカかどっかの人にね、アメリカの人が。だから売りに行ったら誰も靴を履いてなかったの。それで、あ、無理だってその営業マンは思うわけで、別の営業マンが行った時に誰も靴を履いてないのを見て、すごい、全部売れるって思うわけですよ。なので、同じ状況でも売れないと思うか売れると思うか、では何でも売れる。
じゃあ基本的にはもう必ずここで生命保険売れるって思って行ってる感じなんですか？訪問する時、
そうね、相手の人のためを思ってのプランなんで、こういうふうにした方がいいですよみたいな。
それすごい、じゃあ調べていくんですか？
ここ
で。
そうね、
でも飛び込みとかだとわからないですよね、行くまで。
飛び込みするのは、法人の会社入ってますかとか、状況聞いたりとか、まあ、個人もだんだん親しくなってって、お子さんいるんですかとかね、それぞれライフプランが違うんで、それを聞きながら、こう、私っていう人間を知ってもらって、じゃあ、ちょっと聞いてみようかなっていう。
じゃあ、いきなり生命保険の話をするわけではなく、だいたい平均して何回ぐらい、なんだろう、世間話っていうか、
いや、わかんない、もう思い出せないけど、そんなに早い人はタイミングが合えばすぐ決まるし、いいよって人はもう何回言っても決まんない。で、何回言っても決まんないんだと他行った方がいいですよね。
確かに成績上は。 じゃあその辺も自分で見ながら、まあ、大体でも何回ぐらいでこれ来てもあんまり購入に結びつかないかなとかって判断はされてたんですか？
うん、そんなことないと思う。とにかく訪問ケースがやっぱりあるので、たくさんね、
うん、
お数でしょう。
途中でだからご自身の中でこの人はちょっと改造ないから、
そこに力を費やすのはやめようとか
っていうのを見ながらやってた。
うん、じゃあやっぱりイエスなのかノーなのかを返事を聞くのが怖いと先に進まないんですよ、みんな。
うんうんうん、
なので聞いちゃえばもうノーだったら次行けばいいんだから。
うんうん、じゃあある程度のところで必ず聞くように。
そうそうそうそうそう、じゃないと先に進めない。
まあその辺がなんかすごく一つ営業の秘訣なんだろうなって今思って聞いてるんですけど、いやこれ今ね聞かれてる方で営業の仕事をして悩んでる方は本当に個人的にコンサル受けたらどうですかって思うぐらいですけども、
だってやっぱりね、できない人って聞かないんですよ答えを。聞いちゃうと関係が壊れちゃうから聞けないんですよね。そしたら時間が無駄なだけで白黒はっきりつけてさっと先に行きましょうよっていう、
でまた興味があったら言ってくださいって言えばいいってことですもんね。うんうん、確かにそれはお互いのためですよね。
うん、
向こうもね、
うん、
興味ないのにいつまでも来られても困りますからね。
本当。
そうですか。まあ結構さっぱりした性格というかですね、それは私今でも感じてるんですけど、それは子供の頃からそうだったんです。
いやー、そういう風になったんだと思うね。
もうどんどん執着せずに先に行くみたいな。
うん、多分ちょっと子供の時のこと思い出しなんですけど。
じゃあもう少なくとも働いてる時は、まあ、そうやってどんどんやるという。
そうですね、うん、
まあできる人の典型的なその働き方かなと思うんですが、まあ実際ものすごく稼いでいらしたというのはちょっと伺ったことがあって、表彰とかもされてたんですか？
はい、もう私2年目では家買いましたし、
よかった、
はい、
まあ、ちょっと今聞いてる人がびっくりすると思うんですけど最初勤め始めた時はから、まあ、貯金がすごいあったという
ことではなく、で1年目っていうのは保証給って言って、うん、いくらやっても決まった金額しかもらえないんですよ。うん、で2年目からそのやった分が返ってくるんですけど、2年目の一番初めにもらったお給料が75万円だったんですね。でびっくりしちゃって、と思って、そっかなんかそのままずっと行ってる。
ずっとどんどん上げていって
る。なので、なんか家が買えちゃったっていう。うん、
じゃあ家買っちゃおうかなっていう。
うん、なんかそれも、なんか衝動買い。
衝動買い。まあ家を衝動買いできるっていうのは結構羨ましくもありますけども、まあそれでお家も買い。
うん。海外研修も3回行かせてもらいましたね。うん、2週間。
成績が優秀だといけるんですか？
そう、優秀な人しか行かれない。ご褒美旅行だから。
そうなんですね。研修という名前だけれども。
で、オーストラリアはグレートバリアリーフとか2回行かせてもらったし、あとハワイ。
まあ、いかに優秀だったかがわかりますけど。
もっと優秀な人いますけど。
はい、なるほど。じゃあそんなですね、まあ、たくさん稼いでることもできたし、うん、まあ、表彰されて海外旅行にも行けるし、まあ、旅行って言っちゃいけないのかな、行けるし、まあ、そんなような本当に順調に進んでるような井口さんですが、まあ、その後どんな風にキャリアを変遷して今に至ってるか、ちょっと興味がますます湧いてきたところではありますが、今日はちょっとここまでということで、はい、また次回に伺っていきたいと思います。じゃあ井口さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。井口恵子さんの第1回インタビューをお聞きいただきました。何をしたいかなっていうことを考えて仕事を探す人が、まあ、多い、ほとんどだと思うんですが、まあ、井口さんの場合はとにかく働かないとという状況にあったために、まあ、どうしようか、転職っていうことで、 まあ、職業訓練校に、まあ、当時今はちょっと分かりませんが、まあ、今でいうハローワークのその職業訓練校に当時はお金を払えば、失業者じゃなくても学ぶことができたそうなんですね。まあ、それでそこに行って学ぼうと思ったという、まあ、そこが目の付けどころが、素晴らしいですよね。でそこで、学んだことを生かして、まあ、仕事をするわけですが、まあ、特にそれがしたかったわけではないけれども、まあ、結果を出していたというところが、また江口さんのすごいところで、今からおそらく30年以上前の話ですので、まあ、当時は結婚退職というのも、すごくメジャーだった時代ですね。でその時代に職場結婚をして別のチームに、移動したいというふうに、まあ、江口さんが言ったのか会社が移動させてでも残したいと言ったのかどちらかちょっと、定かではないですが、とにかくそういうふうにしてくれたというのはよほど優秀だったんだと思います。で今ですね、女性活躍推進ということで世の中全体が、まあ、女性がどんどん活躍できるようにというふうに動いていって制度も整っていますが、まあ、そういう流れというのはこういう江口さんのような優秀な女性、あの会社がぜひ残って仕事をしてほしいと思った女性がいて、まあ、彼女たちがあの頑張ってくれたおかげなんだろうなというのを改めて、思いました。で、まあ、でもさすがの江口さんも、まあ、2人抱えてくじこじは難しいということで、今度は時間が自由になるという理由で生命保険の営業に行かれたわけですが、今や何でも売れますっていうほどの、営業に自信を持ってらっしゃるわけですね。で営業の秘訣なのかなって思って伺ったのは、2つあったと思います。とにかく相手のためを思ってこうした方がいいですよっていうのを伝えるっていうことが1つ、そしてもう1つはやっぱりタイミングということがあるので、その人がその買いたいタイミングかどうかというのをもう聞くと、で聞いて違うんだったらさっさと次に行く、次に行くというか、まあその人にその時点では時間をかけないっていうことでした。この2つって本当に、まあ、営業というのを仕事にされている方はもちろんですけども、まあ、世の中で、何か活動していたら、まあ、営業に近いことっていうのはほぼ誰でもやってると思うんですよね。その誰にとってもすごく役に立つ、ことを教えていただいたかなと感じました。そんなお仕事ができる江口さんですが、この後どんな風に、キャリアを展開していかれるでしょうか。次回またじっくり伺っていきますので楽しみにしていてください。それではまたお会いしましょう。